4月3日水曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。前半ではこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語。後半では娯楽と経済を紐解くエンタメウォッチャーをお届けします。なくせ配属ガチャ、一歩ずつ。キリンは採用10コース。希望の職種や勤務地で働けなかったら、長期的なキャリア形成やライフプランを考えて就職活動に挑む人が増え、配属ガチャを懸念する学生も少なくありません。人手不足で学生優位の売り手市場が強まる中、企業も新たな採用や人事制度を打ち出し、長く働きやすい環境を整える動きが広がってきました。全国に店舗を持つ小売や外食にも浸透し始めています。ビール、ピザ片手にゆる転職活動、若手社員、可能性探る。すぐ求人に応募するほどは本腰を入れない、ゆるい転職活動をする20代、30代の若手会社員が増えています。交流会などを通じて様々な企業とつながり、情報収集や人脈作りに精を出します。今すぐ会社を移りたいわけではなく、普段から働く場の選択肢を広げておくことが目的です。入社直後から動き始める新入社員も少なくありません。鉄道ポイ活、若者乗り入れ。JR 東は会員付き10万人増ペース。鉄道のポイ活、ポイント活動が広がっています。新型コロナウイルスの影響が薄れ、観光機運が高まる一方、ホテルなど宿泊費の高騰が続きます。こうした中、日々の移動や買い物で貯めたポイントでお得に旅する若年層が増加。豪華列車に優先して申し込める特典などを打ち出す JR 東日本では、月10万人ペースで会員が伸びています。エビスビール、ファンコミュニティでインサイトつかむ。ビールブランドエビスを手掛ける札幌ビールは、2022年から同ブランドのファンコミュニティエビスビアタウンの運営を開始しました。目的は情緒的価値の醸成、コミュニティ参加者とブランドのつながりを強化するとともに、ロイヤルティの高い顧客の詳細な情報を取得してライト・ミドル顧客向けの施策に活用するのが狙いです。機能的価値のコモディティ化が進むビール業界、エビスの生き残り戦略に迫ります。地域のスモールビジネスを守れ、栃木に見る挑戦。人口減少に少子高齢化、町から小さな商店が消え、空き店舗が並ぶ光景は珍しいものではありません。地方は苦境にさらされていますが、変化の方がも見て取れます。キーワードはスモールビジネス。事業を受け継いだ移住者や二人三脚で支援する金融関係者、起業家や町工場経営者らの奮闘を追いました。縮む地域に抗う栃木からのリポートです。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は、先端材料。チェックしておきましょう。先端材料とは、次世代の電気自動車 EV や再生可能エネルギーの関連機器などに使う最新の材料です。低コストかつ高性能な製品を作ることができるとの期待が高く、各国が技術開発を競います。欧州連合 EU の執行機関である欧州委員会は2月、先端材料開発を推進するための戦略を公表しました。以上が今日知っておきたい用語、先端材料の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。続いては娯楽と経済を紐解くエンタメウォッチャーの時間です。このコーナーでは、今や市場規模およそ12兆円とも言われる日本のコンテンツ市場、エンタメ市場に関わる日経ニュースを取り上げご紹介します。今回はスマホゲームの課金離れに関するニュースをお届けします。消費者の余暇の過ごし方に明暗が分かれています。日本経済新聞がクレジットカードの決済データを分析したところ、飲食店やレジャーなど幅広い業種が新型コロナウイルス構えを上回る伸びを見せる一方、ゲームアプリへの課金額は8割に沈んだことが分かりました。スマホゲーム各社は厳しい経営環境にさらされています。2019年から2023年のカード決済額の推移を比較したところ、レジャーや娯楽産業ではカード決済が回復していますが、スマホゲームへの課金はコロナ禍前を下回っています。 2023年の一人当たり決済額は、既婚者、独身ともに2019年の8割に沈み、子供を持つ利用者は 70% 以下でした。巣ごもり需要を捉えた EC サイトでの決済は4割回復したほか、テーマパークも2019年を上回る水準にまで利用者が戻っています。東洋証券の安田シニアアナリストは、スマホゲームに関して、利用者の需要に比べてコンテンツの投入スピードが遅くなっており、課金する動機づけが弱まっていると指摘します。この背景の一つは重い開発費。また、利用者の可処分時間の奪い合いも課金離れの一因です。苦しい経営環境下で、原神を手掛ける中国のゲーム会社ミホヨなど、体力のあるゲーム会社ほど有利な状況は続きます。また、完全無料の広告モデル型を採用するシンプルなスマホゲームも増えてきました。ハイパーカジュアルゲームと呼ばれ、空き時間に手軽に楽しめるのが魅力ですが、広告単価の下落リスクもあります。アプリ会社は収益性と需要の両立という難しい舵取りが求められそうです。ということで、今回はスマホゲームの課金離れに関するニュースをお届けしました。もっと詳しく知りたい方は、チャプターのリンクより記事をご覧ください。来週以降も様々なエンタメをウォッチしていきます。ヤング日経水曜日、おはようございます。望月です。皆様いかがお過ごしでしょうか。新年度になりましたね。新年度にまつわるニュースで私が気になっているのは、4月から始まる日本版ライドシェアです。タクシー運転手不足を補う新制度で、東京都、神奈川県、愛知県、京都府のそれぞれの一部地域でまず営業が許可されました。支払いは原則キャッシュレスで、運賃は通常のタクシー料金と同等とのこと。また地域によって利用できる曜日や時間帯が異なるといいます。私は4月から早速運行され始める愛知県に住んでいるのですが、タクシーというと、例えば名古屋駅のロータリーにあるタクシー乗り場が花金や休日などに行列になっている様子をよく見かけるので、こういった状況がライドシェアの導入によってどのように変わってくるのか、自分でその影響も見てみたいなと思いますし、名古屋市街だと特に車を使って観光する方がより便利だなと思われるエリアもあるかと思うので、そういったエリアの観光客向けにも良いのではないかと感じられます。皆さんは新年度に気になったニュースなどはありましたか？よければコメントで教えてください。前回もニュースやエンディング、エンタメウォッチャーについてなどコメントありがとうございました。今週もぜひぜひコメントを寄せください。さて、ヤング日経水曜日お別れのお時間です。今日もヤング日経をお聞きくださりありがとうございました。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またこのチャプターのリンクからヤング日経の X、旧 Twitter のフォローをお願いします。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選して投稿しています。次回の放送は明日木曜日、担当は佐藤かな子さん。次回もぜひお聞きください。それではあなたと作るヤング日経、今日のお相手は望月こと増智恵でした。素敵な水曜日をお過ごしください。